まもなく三四郎は、八丈敷の書斎の真ん中で、小さい膳を控えて晩飯を食った。膳の上を見ると、主人の言葉にたがわず、かの姫市がついている。久しぶりでふるさとの香りを嗅いだようで嬉しかったが、飯はその割にうまくなかった。お給仕に出た下女の顔を見ると、これも主人の言った通り、臆病にできた目鼻であった。飯が済むと下女は台所へ下がる。三四郎は一人になる。一人になって落ち着くと、野々宮君の妹のことが急に心配になってきた。奇特なような気がする。野々宮君の駆けつけ方が遅いような気がする。そうして妹が、この間見た女のような気がしてたまらない。三四郎はもう一遍、女の目つきと服装と、あの時あのままに繰り返して、それを病院の寝台の上に乗せて、そのそばに野々宮君を立たして、二三の会話をさせたが、兄では物足らないので、いつの間にか自分が代理になって、いろいろ親切に介抱していた。ところへ汽車が豪となって、妄想藪のすぐ下を通った。値段の具合か、露出のせいか、座敷が少し震えるようである。三四郎は看病をやめて、座敷を見回した。いかさま古い建物と思われて、柱に錆がある。その代わり、からかみの立て付けが悪い。天井は真っ黒だ。ランプばかりが当世に光っている。野々宮君のような親戚な学者が、物好きにこんな家を借りて、封建時代の妄想藪を見て暮らすのと同格である。物好きならば当人の随意だが、もし必要に迫られて、郊外に自らを放逐したとすると、甚だ気の毒である。聞くところによると、あれだけの学者で、月にたった55円しか大学からもらっていないそうだ。だからやむを得ず、私立学校へ教えに行くのだろう。それで妹に入院されてはたまるまい。大久保へ越したのも、あるいはそんな経済上の都合かもしれない。酔いの口ではあるが、場所が場所だけにしんとしている。庭の先で虫の音がする。一人で座っていると、寂しい秋の初めである。その時、遠いところで誰か、
ああ、もう少しの間だ。
という声がした。方角は家の裏手のようにも思えるが、遠いのでしっかりとはわからなかった。また、方角を聞き分ける暇もないうちに住んでしまった。けれども三四郎の耳には、明らかにこの一句が、すべてに捨てられた人の、すべてから返事を予期しない、真実の独り言と聞こえた。三四郎は気味が悪くなった。ところへまた、汽車が遠くから響いてきた。その音が次第に近づいて、妄想藪の下を通るときには、前の列車より倍も高い音を立てて過ぎ去った。座敷の微震が止むまでは呆然としていた三四郎は、石化のごとく、さっきの歓声と今の列車の響きと一種の因果で結びつけた。そうしてギクンと飛び上がった。その因果は恐るべきものである。三四郎はこの時、じっと座についていることの極めて困難なのを発見した。背筋から足の裏までが ギグの刺激でムズムズする。立って便所に行った。窓から外を覗くと、一面の星月夜で、土手下の汽車道は死んだように静かである。それでも竹格子の間から鼻を出すくらいにして、暗いところを眺めていた。するとステーションの方から、提灯をつけた男が、レールの上を伝ってこっちへ来る。話し声で半じると、三四人らしい。提灯の影は踏切から土手下へ隠れて、妄想藪の下を通るときは、話し声だけになった。けれども、その言葉は手に取るように聞こえた。
もう少し先だ。
足音は向こうへ遠のいていく。三四郎は庭先へ回って、下駄を突っかけたまま妄想藪のところから、一軒余りの土手を這い降りて、提灯の後を追っかけていった。五六軒行くか行かないうちに、また一人、土手から飛び降りたものがある。
歴史じゃないですか？
三四郎は何か答えようとしたが、ちょっと声が出なかった。そのうち黒い男は行き過ぎた。これは野々宮君の奥に住んでいる家の主だろうと、後をつけながら考えた。半丁ほど来ると提灯が止まっている。人も止まっている。人は火をかざしたまま黙っている。三四郎は無言で火の下を見た。下には死骸が半分ある。汽車は右の肩から父の下を腰の上まで見事に引きちぎって、蓮掛けの胴を置き去りにしていったのである。顔は無傷である。若い女だ。三四郎はその時の心持ちを未だに覚えている。すぐ帰ろうとして、かかとを巡らしかけたが、足がすくんでほとんど動けなかった。土手を這い上がって座敷へ戻ったら、動悸が打ち出した。水をもらおうと思って下女を呼ぶと、下女は幸いに何も知らないらしい。しばらくすると、奥のうちでなんだか騒ぎ出した。三四郎は、主人が帰ったんだな、と悟った。やがて土手の下がガヤガヤする。それが済むとまた静かになる。ほとんど耐え難いほどの静かさであった。